おはようございます、こんにちは、こんばんは、新藤達也です。今日はですね、詩式の7章の1節から8節一緒に聖書を読み、そしてデボーションしていきましょう。
詩式7章1節から8節。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は、皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから22,000人が帰って行き、10,000人が残った。そこでギデオンは民を連れて水のところに下って行った。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者を残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。
詩式におけるこの堕落と救済、この物語は読んでる私たちもハラハラあまたかなんだみたいな、あもう証拠にもないなと読みながら、ハラハラドキドキとか、うーんというなんかね、憤りを感じたりイライラを感じする、この書物ではないかなと思うんですよね。そして、飽きもせず神様も何度も何度も何度も何度も救ってくださるというね、そういう物語です。でもこの詩式を読むたびに、この獅子の時代のこの歴史、あるいはいやもう旧約の全体のこのイスラエルの歴史というのがですね、私たちの人生を象徴してるんではないかなと思うんですね。神様ハレルヤー、いい時はいい、悪い時は神なんていないっていうね、この繰り返しの、まあこれはもう本当にですね、こう人生を象徴している、私たちに必要なのはやはりこの聖霊様なんですね。そして聖霊のバプテスマを私たちが受けるときに、このアップンダウンね、これが本当にこの緩やかになっていく。もちろん人生が聖霊様がいらっしゃってもですね、人生の中においては凹むような時もあるね、あるいは経済的な問題ね、それから家庭の問題においてもそれはね、波はあります。しかしいかなる時もインマニュエル、神がいらっしゃるということを私たちは知るんですね。そしてこのギデオンの物語を読むにつけ、私たち皆臆病、神様がいても臆病、ギデオンっていうのは本当にこの臆病のものが勇士になっていくっていうね、獅子になっていくっていう、この物語。そしてこのミディアンっていうね、この敵が出てきます。このミディアンっていうのは遊牧民で、この土地を奪って、占領してやろうというよりも、こう遊牧民ですから来て、そしてイスラエルのこの畑や農作物を奪い取って、稲子のようにむしり取って、出ていくというような敵ですね。その敵を神様が送った。これを見るときに、試練を思い浮かぶんですね。神様は試練を与えるときは、私たちが目覚めるとき、あるいは自分自身が成長する鞭として、神様から来るものは試練です。悪魔から来るものは誘惑です。 ですから神様から来る試練ですから、新約聖書には乗り越えられない試練はないんだとね、書いてあります。その通りこのギデオンの時に来たこの試練というのはまた神の愛に帰る、ね、堕落しているこのイスラエルが立ち返るための試練であった、敵であった、それがメディアン人だったということなんですね。そしてどれだけ、ギデオンが臆病だったかというのもですね、またあるいはそのイスラエルの民が全体がこのメディアンに対して、恐怖を覚え、そして、ビビって、いたっていうことが あるんですけども、それは酒舟の中で、小麦を売っていたという記述なんですけど、実は広いところでね、小麦は打つものだった。しかしそのミディアン敵を恐れて狭いところで、やっていた。というのが彼らが恐れていたということなんですね。そして、ギデオンに現れた神様に対して、その主の声に対してギデオンは何度も、何度も本当にあなたがそうならば梅雨を下ろさせてください、ということをね、何度もね、じゃあ今度はこちらに梅雨を下ろしてあちらに梅雨を下ろさないでくださいというね、無理難題を神様に仕掛けるんですけども、神様も愛のお方ですから何度も何度もそれに付き合ってですね、この自分を表していくんですけれども、ここに、ギデオンの力強さっていうのが実は蓄えられていく。ギデオンがいかなるその戦争の時においても彼らが主に従い通すことができた、あるいはギデオン自身が恐怖に苛まれないで突き進んでいくその力というのは何度も何度もギデオンに対して私はここにいるよ、私はあなたの味方だよ、あなたと共にいますよというね、ギデオンに対する神が証拠を表した、杖を下ろさせたというその何度も何度もギデオンが神様を試すようなものに対して私たちも同じことが言えるんじゃないでしょうか。神様あれしてください、これしてください、こうしてくださいという時に私たちは願い事が叶ってきます。で、信仰が増せば増すほどストロングになればなるほど長く待たされる時も多くなってきます。それは神様のタイミング、絶妙なタイミング、最初のうちはですね、やっぱり願い事が叶ってくる、そして神様は本当にいらっしゃるんだということが私たちの力になってくる。同じようにギデオンもそういう神様のしつこいぐらいに付き合ってくれる神の臨在というものがあったからこそ300人でね、戦争を勝っていくっていうことなんですけれども、このですね、この300人から学んでみたいと思うんですね。この何万人っているそのね、いるんですよ。そして、ギデオンのところに集まっているその2万2000人以上の人たち、いやもっといたんね。ね、2万2000人以上の人が最初帰った。ね、恐れているものはみんな帰れって言ったら、2万2000人が、じゃあ帰るわ、つってね。俺はどうするのってな。おめえらそんなんで来たのかみたいな。私だったら、思ってしまいますけど、まず2万2000人が帰って、1万人になります。ね。半分以下になった。それでもまたさらに、神様が、それでもいって言って、300人にするわけですけども、この300人からね、学んでみたいなと思うんですけども、一つはですね、ギデオンもすごいけど、この300人残った300人をね、見てもらいたいなと思うんですよ。300人残ったっていうのはすごいことですよね。相手何万人っているんですよ。ギデオンはね、神様からの証明と確かな臨在とね、神様は絶対味方なんだっていうそのものを持ってますよ。 だけど残っている300人っていうのはそれがないわけでしょ。ギデオンを信じてる、いやギデオンの後ろにいる神様を信じてなければ残れないはずなんですよ。だからギデオンと同じようにこの300人が素晴らしいなっていうこと。そしてもう一つは、その300人が死を覚悟しながらも従うことができた。従うっていうのは確信があって従えるんです。あるいはその人を愛しているから従えるんです。神様に従うっていうのは神様を愛しているから従うことができる。牧師に従うことができるのは牧師を愛しているから従えるんですよね。私たちの権威というのは神にある権威です。そして自由の権威の中の行使されるものですから、恐怖とかあるいは会社関係の主従関係の中の従うではなくて愛による関係の従うなんですね。ここの中でこの300人の中は神様を愛する愛、そして、ギデオンを愛する愛の中でこの300人は従って、何万人という大群に対して、行くことができた、対峙することができた、やっつけることができた。もう一つは主神様の方法を信じ切ったってことなんですね。何万人もいるのに50分、いや100分の1、いや1000分の1も満たないんじゃないかっていう300人で、どうやって勝つんだと。しかし主の方法、主がこうしろと言われたその神様のご計画に従っていく、これに信じ切る、それが大切だということなんですね。これができたのはまさに先ほども言ったギデオンが何度も何度も何度も何度も神様を試して神様がそれに応えたというね、確かな神様からの愛、これに裏付けされた彼の力。この書を読むときに私も弱い弱い私、ヤクザを辞めたときに多くのヤクザの仲間から裏切られました。貸した金は返ってこない、踏み倒される、それはねヤクザの看板が私がなくなったから、みんな私を裏切ったんです。そして社会、その後救われて、社会に出た後仕事をしても続かない、ちゃんと続いても建設現場で働いていた時は午後3時の休憩の後体が動かない、弱っちい私だったんですよね。えばって肩で風切ったヤクザの生き方をしていた私ですけど、世の中に出たら本当にちっぽけな私でした。信仰がなければやり直すことは私はできなかった。でも本当にこのギデオンの話を読むときに、刑務所の中に私に現れた神様、その愛の力、それによって私は歯を食いしばって、アルバイトをし、開拓伝道も5年6年ずっとアルバイトをして、やってきました。これは刑務所の中に、あるいは進学校の時代まで、いやこれからもずっとギデオンに何度も現れてくださった神様と同じように、私の人生のこれまでの人生、いつもいつも神様に守られてきました。その愛のゆえに私もこうして今開拓10年を過ぎて今11年目なんですけども、こうして喜んでね、神の前に立つことが、また人の前に立つことができています。このギデオンを読むときに、自分人生自分も弱かったなと、でも神の愛のその強さによって私は生かされているんだなということが思い出されます。皆さんもどうか神様によくしてくださったこと、神様がよくしてくださったことを何一つ忘れてはならないんだ、そのことをね、自分の力にして、言ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、 弱い弱い私です、私たちですけれども、弱い時にこそ私は強いと豪語した、あのパウロの強さは何だったんでしょうか。それはきっとダマスコ途上で現れたイエス様ご自身の、そしてパウロはいつも辛い時にも、私は共にいます、私はあなたの味方ですと言ってくれた、あの神様の愛の力ではないでしょうか。私たちもあなたによくしてくださったことを何一つ忘れてはならない、そのような思いで私たちは今後も生きていきます。どうかそれが貫けるように、感謝を忘れず、原点、感謝、使命を貫き通させてください。あなたの流された血潮により、あなたの蘇った復活の命によって強くさせてください。イエス様の名前を通してお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。